それでは聖書を朗読いたします。聖書はイザヤ書の21章1節から17節まででございます。旧約聖書1091ページ、旧約聖書の1091ページ、イザヤ書の21章1節から17節まで朗読いたします。海の荒れ野についての託宣。ネゲブに吹き荒れる紡ぎ風のように彼は来る。荒れ野から恐ろしい力、厳しい幻が私に示された。欺く者は欺き続け、荒らす者は荒らし続けている。登れエラムよ、包囲せよメディアよ、私はうめきをすべて終わらせる。それゆえ私の腰は激しくもだえ、産婦の痛みのような痛みに捕らえられた。私は驚きのあまり聞くこともできず、恐れのあまり見ることもできない。我が心は乱れ、おののきが私を打ちのめす。楽しみにしていた夕暮れはかえって私を恐怖に突き落とした。宴は広げられ、座は整えられ、人々は飲み食いしていた。盾武将たちよ、盾に油を塗れ。我が主は私にこう言われた。さあ見張りを立てよ、見るところを報告させよ。彼は見るであろう、二次堂立ての戦車を、ロバに乗る者、ラクダに乗る者を、耳をそば立てて聞け、油断するな。見張りは叫んだ。我が主よ、見張り台に私は一日中立ち尽くし、保証の部署に私は夜通しついていた。見よ、あそこにやってきた二頭立ての戦車を狩る者が。その人は叫んで言った。倒れた、倒れた。バビロンが、神々の像はすべて砕かれ、地に落ちた。撃たれ、踏みにじられた私の民よ。私はあなたたちに告げた。イスラエルの神、万軍の主から私が聞いたこと。ドマについての託宣。セイルから私を呼ぶ者がある。見張りの者よ、今は夜の何時か。見張りの者よ、夜の何時なのか。見張りの者は言った。夜明けは近づいている、しかしまだ夜なのだ。どうしても尋ねたいならば尋ねよ、もう一度来るがよい。荒れ地についての託宣。荒れ地の茂みで夜を明かせ。デダンの大将よ、乾いたものを迎えるために水を持ってくるがよい。テマの地の住民よ、パンを持って逃れてきたものを出迎えよ。彼らは剣、抜き身の剣、引き絞られた弓、戦いの苦しみを逃れてきたのだから。まことに主は私にこう言われた。雇い人の年期のように一年経てばケダルの栄光はすべて尽きる。ケダルの勇士らの弓も残り少なくなる。イスラエルの神、主が語られた。
今、私たちはアドベントの時の中にあります。今日はアドベントの第3回目の日曜日になります。もう来週はクリスマスなんですね。そういう時の中で、この夕べの礼拝を捧げます。今日 あのこの聖書の箇所を、備えて、私は最初に、読みました。 何度も繰り返して読んでいきましたが、その時中で思い出されてきたことがあります。もう何年も前のことです。もうはるかも昔のことなんです。おそらく30年近く前だったと記憶しています。日付とかもう分かりません。どういう状況の中で語られたか分かりません。ただある牧師が、どなたが語られたかももう思い出されないんですけれども、あるところで今日の聖書の箇所について、証しをされたか、何か話の中で出てきたか、講演の中で出てきたか、あるいはおすすめをされたか、それも定かではありませんが触れられたんです。とにかくどういう形か分かりませんけれども、記憶では牧師たちの集まりでした。その触れられたのは、この11節、12節の御言葉でした。ドマについての託宣、セールから私を呼ぶ者がある、見張りの者よ、今は夜の何時か、見張りの者よ、夜の何時なのか。見張りの者は言った、夜明けは近づいている、しかしまだ夜なのだ。どうしても尋ねたいならば尋ねよう、もう一度来るがよい。この言葉なんですね。こういう、私はその時に聖書の中に、イザヤ書の中にこういう言葉があるんだということを初めて知った御言葉との出会いの経験でした。そして、その先生が言われたのは、自分はこの御言葉にとても慰められているというような話を、されたんです。そこまでです。記憶はそれだけのことですけれども、本当に不思議なもので、30年近く経っても、忘れないんですよね。残り続けているんですね。聖書の言葉っていうのはそういうところが私はあるんじゃないかなというふうに思っております。で、この聖書の言葉がから慰められた、自分は慰めを受けながら牧師として働いている、そう言われたのです。私は今晩皆さんと一緒にこの御言葉を聞いて、この御言葉に特にもうここだけに集中して、ある意味ではここから共に慰めをいただきたい、そう願いうようになりました。そしてそういうふうに願いながらここにおります、立っております。そしてこのアドベント、クリスマスを前にした時にも、この御言葉はふさわしいのではないかということを改めて思っております。さて、もう一度この御言葉そのものの文脈について見ておきましょう。この御言葉は、この21章の11節12節の御言葉ですが、この挟まれていると言いますか、その前にあるのはバビロンについての託宣であります。バビロン帝国、バビロニア帝国に対しての非常に厳しい滅び、バビロニア帝国が滅びるということが告げられる場面ですね。そういう託宣、預言者の言葉が記されているのが21章の1節から10節であります。詳しい解説をする暇は今日はございません。そういう諸国民についての託宣がずっと記されていることの中に、このドマについての託宣があって、そしてさらに13節からは荒れ地についての託宣という箇所になっています。この荒れ地についての託宣については、いろんな読み方がありますけども、一つはやっぱりアラビアに対する、予言の言葉だというふうに、言われます。そして11節12節はそのバビロンについてとアラビアについての言葉の間にあるドマについての託宣。このドマというのはエドムという場所のことであります。このエドムですけれども、巻末の地図では2番の地図に出てきます。名前が出てきているのはこの2番の地図でありまして、この2番の地図を巻末の出エジプトへの道っていうのを見ていただくと分かるんですが、エドムという場所が、紅海ありますよね。 で、あの右端のところに、赤羽湾の方ですね。で、葦の海航海ってあって、そのミディアンというのがありまして、その上を登っていくとエドム、そしてさらに視界、視界の、あの下の方って言いますか、南の方にあるのがこのエドムでございます。このエドムの国についての託宣なんですね。そして、まあ、そういう予言の言葉であります。そしてここではこのエドムに向かって語られる。このエドムというのはさらに、もうちょっと説明しておくと、エドムはヤコブとエサウの双子の兄弟のお兄さん、エサウが先祖となった、そういう先祖の、エサウを先祖に持つエサウの子孫が、まあ、エドム人になるわけです。まあ、ヤコブの方が選ばれて、エサウの方は、イスラエルの民の中に数えられなかったわけです。ヤコブの子孫がイスラエル人人となり、エサウの子孫はエドム人となりました。このエドムが住んでいるのが、このエドムが今日のこのエドムなんですね。そしてこのエドムについての言葉が語られるわけです。そして、セイルから私を呼ぶものがあるというふうにイザヤは語ります。そして、こういうふうに呼ばれたというんです。見張りの者よ、今は夜の何時か。見張りの者よ、夜の何時なのか。こういう呼びかけがあったというのですね。これはどんな呼びかけなのかといいますと、まあ、今何時ですかっていう問いかけではありません。そうじゃないんです。今7時半ですよね。7時25分ですと。今何時ですかっていう問いかけとはちょっと違うんです。じゃあ一体どういう言葉で言い表すのがいいのかと言いますと、こういうふうに言ったらいいと思います。夜は明けますかって、夜明けまでどれぐらいありますかって、この夜はいつまで続きますか。暗い暗い夜がずっと続いていますね。でもこの暗い暗い夜は一体いつまで続きますか。まあ、こういう問いなんですね。もうちょっと言い換えてみたい。もうちょっと言い換えると、私はこういうふうに言っていいんじゃないかな、言い換えていいんじゃないかなと思っています。この夜はいつまで続きますか。朝は来ますか。本当に朝来るんですか。明けない夜はないという言葉があります。でも本当にそうなんですか。夜は明けるんですか。この暗い夜は終わる時が来るんですか。こういう問いなんです。だから一体何時ですかっていうのと違うんです。そしてそれに対して見張りの者が答える。見張りの者ってのは預言者のことでありますし、じっと見ている人、見守る人、夜警ですね。夜間、昔ほら夜回り先生っていう、水谷治先生ですかね、夜回り先生で 夜ずっと起きて子どもたちのことを見守っているあの先生、学校の先生おられました。あの方の奥さんは熱心なクリスチャンですけれども、夜そうやって回って見守っている、まあ、そういうような意味合いが持つような人なことなんですね。で、預言者っていうのはじっと社会を見て、世界を見て、神がそこで何をなさっているのかをじっと見ている、見守っている、この世のありさまを見守っている、神様との関わりにおけるこの世界を見守っている人です。で、その見守ってる人に聞けば分かるんじゃないかと言って、夜が本当にこの夜は暗い暗い夜は明けるんですか、明ける時は来るんですか。で、そしたら 見守る者が答えるんです。この見張りの者が答えるんです。こう答えたというんです。夜明けは近づいている、しかしまだ夜なのだ。慰めって慰められるってのは私分かるんですね。 あ、こういう答えを聞いてやっぱり生きたんですね。当時の人たちが必ず夜を明ける、でもまだ夜、もうちょっと耐えよう、もうちょっと辛い日々が続く、だけど耐えよう、必ず朝は来る、そういう御言葉が与えられた。そしてもう一つのことが言われた。どうしても尋ねたいならば尋ねよ、もう一度来るがよい。この言葉で思い出したことがあります。ルドルフ・ボーレンという神学者がいます。牧会学について何年も教えてくれている人ですが、この人がある牧師のことを紹介しています。牧師は牧会をして、その教会で悩みを聞いて、困難な話を聞いて、じっと耳を傾ける、そして送り出す。で、送り出すときに天使を一人お供につけましょうという、そういうようなことをボーレン先生教えてくれました。そういう思いを持ってその人を送り出す。天使がそばについていって、この困難の中を耐えさせてくれるようにというふうにして、自分を送り出すんだってことを言われました。そしてもう一つのことを言われました。私はこういうふうに言うんだみたいなことを言われました。また分かんなくなって不安が襲ってきたら、来たらいいよって僕が話を聞くからって、来たらいいよって。私はこの預言者の言葉もちょっと似てるのかなと思います。また分かんなくなったらまた尋ねたらいいよって。一体夜は明けるんですか、この夜は終わるんですか、朝は来るんですか。来るよって、必ず来るよって。でもまだ夜だ、もうちょっと耐えないといけない。そしてまた分かんなくなったら来たらいいよって、そういう言葉なんです。預言者イザヤという人は非常に深い、私は牧会的な人だったんだなって思うんですね。ね、もう一つ思い出した話がございます。これは小塩隆という人、皆さんご存知でしょうか。小塩隆という方がおられるんですね。文学者です。この小塩隆さんという人は牧師の息子です。で、牧師の息子でして、お父さんは小塩、本名忘れましたが、非常に優れた、よく広く名前を知られた牧師でした。そして小塩さんは長い間教会から離れていたんですけれども、お父さんが亡くなってからしばらく経って教会に戻っていきます。確か京都で鴨川のあたりを散歩していて、教会行きたいと思って戻っていったというんですね。で、それ以来もう離れることなかった。そして文学者として生き続けた、キリスト者の文学者としての自覚を持って信仰の言葉を語り続けた人です。で、このお嬢さんがですね、若い頃お書きになった、書物に朝の光の差す時という非常に美しいエッセイがあります。その中で長野県の松本で旧制高校ですけれども、寮生活を送られるんですね。その時の思い出を綴っている文章があるんです。皆さん松本って行かれたことありますか。私はあります。非常に美しい町です。本当に美しい、アルプスの山々が見える、きれいな町ですね。そこでお嬢さんは若い頃学級生活を送られたそうです。そしてね、そこでの体験を、綴られているんですが、本当に寒い場所でもあると思います。私が行ったのは確か夏ぐらいでした。本当に綺麗だなと思いながら、北アルプスの山々を見ながら、散歩したのを今でも覚えています。で、その時の様子をこういう文章で綴っています。冬の日のことです。ちょうど今ぐらいの季節でしょう。東の山の 上空がほんのわずか白みを帯びたと思う瞬間、振り返ってはるか西を見ると乗鞍岳や槍、常念の頂が一層黒みを増して思いがけない高さでくっきりと夜空に、そびえていると、大空を一筋の光が走ったかと思うと、鋭く尖った頂の先端が一瞬白みがかり、ついでキラッと輝く。やがてそれは金色となり、それから灰色の雪がほの赤く染まり、さらに無数のバラを巻いたように真っ赤に燃え上がる。その紅の色は刻々と色合いを変えていく。ところがそうやって見つめている私のいる谷合は、上空の細い光の鋭さとは逆に、その頃がかえって暗さが増し、暗黒の度合いが深まるのだ。気温も一気にマイナス10度以下に落ち込んでいく。東の山々も余計に暗く沈み込んでいくかのようだ。実に不思議な光景だった、まあ、こういう文章なんですね。お嬢さんが言われることはこういうことです。夜明け前が一層闇が深まったということです。夜明けが始まって夜明けのドラマが始まります。夏でも山ってそうですよね、まあ、ドラマのような出来事が起こっていきます。で、ね、夜明け前が一番暗いって、闇が深まる、あるいは夜明けの瞬間が一番闇が深まる、もう朝が来ないのではないかと思うくらいに闇が一層深まる。しかし次の瞬間、一筋の朝の光がまだ暗い大地に差し込む。夜は更け、日が近づいていく、そしてお嬢さんは言うんです。現代の今ほど私たちの住むところが暗黒の死の影の谷だと思わずにいられない毎日である。緑の牧場、憩いの右屋はどこにあるのだろうか。日々の生活は勤労と労苦ののみであって、すべては虚しい。愛も友情も実に儚い。至るところに分裂と抗争があり、憎悪の情熱は誠実よりも強い。そして心身の病苦や経済的な苦悩が世を覆っている。私自身は今は健康を許されている。で、肉体も、しかしその肉体もいずれは死に向かって失踪するだけの人生である。そして死んでも死にきれぬ罪が、神様にも申し上げたくない罪が我が生涯に暗いしみのように点々とついている。これが死の影の谷でなくて何だろうか。こんな言葉を書かれているんですね。お嬢さんのこの文章は1977年に書かれたんですよ。まだ私12歳。でも変わってないんですよね。っていうかそっくり同じじゃないですか。この現実は私たちの人生の闇や私たちが生きている歴史の闇、それはお嬢さんがここでお書きになっておられる通り今も続いています。死んでも死にきれない罪、神様に申し上げることもできないような私たちの罪が黒いシミのように点々とこびりついているのも同じです。罪の闇、死の影、があります。そして、まあ、しかしお嬢さんは言うんです。この闇の深さというのは朝の光が差すときに必ず、そこでこそ逆に暗さが分かってくるんだ。いや、朝が来るから、必ず来るからそうなんだと、見えてくるんだと言うんですね。実は今日の聖書の言葉と重なってくる新約聖書の言葉があるんです。それはおそらくパウロはこの言葉を、今日のこのイザヤ書の言葉を覚えながら書き記したのではないかと思われるんですけれども、こういう言葉です。ローマの信徒の手紙の13章の11節、こんな言葉です。 293ページです。新約聖書のさらに、あなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょうとあります。重なっていると思います。注意してください。夜は更け、朝が来たとは書かれてないんです。夜は更け、日は近づいた。朝は近づいている、まだ夜だって言ってんです。ここでも朝は来る、しかしまだ夜だ。そしてこの時はイザヤが語った時よりもなお一層近づいてるんです。なぜかというと、イエス・キリストが来てくださって十字架にかかって死んでくださって復活してくださったからですよ。ですね、イエス、クリスマスって不思議ですよね。皆さん、クリスマスって場面全部夜じゃないですか。羊飼いがイエス・キリストを見出したのも夜、東の博士たちがイエス・キリストを見つけて礼拝したのも夜です。夜礼拝するんです。 夜なんです。そして今私たちも夜、今日アドベントの礼拝を捧げています。夜、外は夜、似てるんです。同じなんです。今も夜があるんです。闇があるんです。キリスト来られてもまだ夜があります。社会の闇があります。世界の闇があります。教会の闇があります。また、コロナの闇もあります。そして私たち自身の罪の闇もあります。でもそこにキリストが来てくださいました。この夜はいつ明けますか。この夜は明けますか。明ける。必ず朝は来る。日は、夜は更け、日は近づいている。だから、闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけて、もう朝が来ているかのように生きようではないかとパウロは言うのであります。おそらくパウロもこのイザヤの言葉に慰められてたんじゃないですかね。やっぱりもう本当に困難をいっぱい経験したんじゃないですかね。ああ、この夜はいつ明けるんだろう、朝は来るんだろうか、そう思ってたんじゃないですか。でそこでこの御言葉を聞いたんであります。ああ、キリストが来られた今、十字架に来られた今、もう日はもっともっと近づいている。必ず朝は来る。いや、もう来ている。夜明けは近づいている。しかしまだ夜だ。でももうちょっと耐えないといけないかもしれないけど、必ず全ては実現する。キリストがまた再び来てくださる。マラナタ、主イエスよ来てください。それが聖書の語っていることではないでしょうか。私たちも励ましを与えられ、慰めを今日受けたいと思います。そしてこの神の約束に立って頭を上げて歩みたいと願います。深い悲しみ、悲嘆が今の今日の私たちを追っているかもしれません。その中でアドベントを迎える、それでもいいんです。でもどうぞ御言葉に立ちましょう。御言葉に励まされましょう。慰められましょう。そしてクリスマスに向かいましょう。今晩の恵みに、御言葉の恵みに感謝します。私も慰めを受けてここからもう一度始めたいと願います。そして分かんなくなったらもう一度戻ってきてここで聞きたいと願います。また分かんなくなりましたと、また見えなくなりましたと、もう一度来ていいよと言われてるんですね。お祈りをいたします。神様、ご愛慮に満ちた御言葉の恵みを感謝をいたします。 アドベントの最終の日曜日の夜にこういう御言葉に預かることができました。感謝をいたします。この御言葉を思い巡らしながらこの1週間を過ごしてクリスマスの礼拝を迎えさせてください。キリストイエスの御名によってお祈りします。アーメン。